教会ではアドベントという時期を迎えています。教会以外ではそういう雰囲気は全くありません。ただクリスマスという雰囲気だけが感じられるだけです。今日はクリスマスの礼拝1週間前の主に捧げる礼拝となっております。先駆者という題となっています。昔の時代というのは偉い人、王様などがやってくるとき、事前に偉大な人が来ますよと伝える、布告官、伝令官なる人がいました。今の日本で、偉い人、王様のような人といえば、天皇とか総理大臣などなどを思い浮かべます。が、今においても、偉人がやってくるとき、前もってお知らせがあったり、それを伝える人もいるのです。偉い人が何の前触れもなく来るということは、昔も今もあまりありません。旧約時代、聖書中の旧約時代、神から使わされた預言者というのがいたのです。彼らは神から伝えられた言葉を神の民、昔で言えばイスラエル人、新約時代で言えばユダヤ人に伝え、彼らに悔い改めを進めたのです。しかし多くの人は預言者に耳を向けないでいました。民のそうした不信仰ゆえに、神はバビロン捕囚という大きな懲らしめを与え、70年間他国の捕囚に合わせたのです。この捕囚というのは、ユダヤ人にとって最大の悲劇と言われているようです。神は預言者たちを使わし、ご自分の言葉を伝えてこられた歴史がありました。神は旧約時代の最後に、洗礼者ヨハネを預言者として使わし、ご自分のために使わされました。使わしました。今日の題は先駆者というものです。イエスの先駆者ヨハネのことです。使わされたヨハネは、今の私たちにとっても何を伝えているのかを見ていきたいと思うのです。ヨハネは神の民に何を伝えたかというと、前の一章の15節というところではこうあります。ヨハネはこの型について証をし、声を張り上げていった。私の後から来られる方は私より優れている。私よりも先におられたからである。と私が言ったのはこの方のことであるとあります。また、同じ一章の6節から7節を見ますと、神から使わされた一人の人がいた。その名はヨハネである。彼は証をするために来た。 光について証をするため、またすべての人が彼によって信じるようになるためであるとです。このことを伝えました。同じ一章の初めにありますが、イエス、この方は神であり、すべてを作られた方です。また命であり、すべての人を照らす光であるとあり、イエスはこの世にある暗闇に、すべての暗闇に打ち勝つ方だとありました。預言者ヨハネは、この光であるイエスについて証をするために使わされた、やってきたのです。イエスが救い主であることを証しし、人、それを聞いた人が信じて命を得るためなのです。ヨハネは偉大な預言者でしたが、救い主という光ではなく、救い主イエスを証しするものにすぎません。では、ヨハネはどんな活動をしていたかというと、神の民に洗礼を授けていました。悔い改めの洗礼というもので、普通ユダヤ人は血筋のゆえに、男子は割礼は受けますが、洗礼を受ける必要は全くありませんでした。しかし、異邦人がユダヤ教に改宗するときにだけ、洗礼をそのものに授けていたのです。洗礼運動を起こしたヨハネは、宗教指導者たちのように、専門の教育を受けていたわけではなく、ヨハネは指導者の許可なく、無断で多くの人に洗礼を授けていました。とても大きな運動になっていたので、エルサレムの都のユダヤ人たち、つまり指導者が、ここでは祭司やレビ人たちをヨハネのもとに使わし、19節で、あなたはどなたですかと質問させました。洗礼運動は相当に広く広まっていまして、ローマの士官の書にもイエスは不明文な記述が少しあるだけなのですが、洗礼者ヨハネについてはそれ以上の思念を当てています。ヨハネはそれほど目立った運動を起こしていました。ヨハネは都から使わされた者たちに20節で、私はメシアではないと公言します。大変有名になっていたヨハネでしたが、彼は神に使わされた預言者として、神から与えられていた使命に忠実であり続けました。洗礼運動は周囲がヨハネは預言されている救い主ではないかと思うほど大きくなっていましたが、ヨハネは私はメシアではない、救い主ではないと言い表し公言します。質問者は21で、では何ですか、あなたはエリアですかと尋ねます。 まあ、救い主到来の前に預言者エリアが現れると言われていましたが、ヨハネは私はそれとは違うと言いました。で、質問者が、あなたはあの預言者なのですかと尋ねると、ヨハネはそうではないと、当時よく知られていたあの預言者でもないと言いました。質問者は言います。22で、それでは一体誰なのです？私たちを使わした人々に返事をしなければなりません。あなたは自分を何だというのですか、とです。それでヨハネが答えたのが23節、そこにはこうあります。ヨハネは預言者イザヤの言葉を用いて言った。私は荒れ野で叫ぶ声である。主の道をまっすぐにせよ、とです。つまりヨハネの声はただの声ではなく、主の道をまっすぐにせよという、これはユダヤ人のバビロン捕囚からの解放を告げた嬉しい声、いやそれに勝る声なのです。つまりヨハネはアダム以来罪の支配下にあるすべての人間を救い出すイエスによる解放を告げるからです。で、最後に質問者はヨハネに尋ねました。25で、あなたはメシアでも救い主でもエリアでもまたあの預言者でもないのに、なぜバプテスマを授けるのですか、とです。どうしてこのような洗礼を授けているのですか、何の目的があるのですか、と質問します。で、この直接的な答えというのは今日の箇所ではない、後の33節にあります。まあ、33を見てみると、私はこの方を知らなかった、しかし水でバプテスマを授けるために私をお使わしになった方が、というふうにあります。神がヨハネに洗礼を人々に授けるよう言われていたのでした。洗礼運動はヨハネ自身の考えでしていたのではなく、神のご命令でしていたのでした。さて、ヨハネが質問者たちに言いたいことが今日の26から27節にあります。こうなっています。私は水でバプテスマを授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない、とです。ヨハネは多くの人に水で洗礼を授けていました。それでも自分の後から来られる方はもっと優れている方と証ししました。ヨハネはこの時神からその方が誰なのかをまだはっきりと示されていませんでしたが、今日の箇所ではない 後にある31、33節のところで、ヨハネの洗礼を授ける人たちの中で霊が下ってとどまる人を見たら、その人が聖霊により洗礼を授ける人、あなたが証ししている救い主ですよと神からお告げを受けていました。そしてヨハネは洗礼中、イエスという人に方に霊がとどまるのを見たので、あ、この方こそ神の子、救い主であると分かり、証ししたのです。イエスが自分の方へ来られると、29節にあるように、見よ、世の罪を取り除く神の子羊だと言います、言うのです。また、ヨハネはイエスが歩いておられるのを見、自分の二人の弟子に、36で、見よ、神の子羊だと言うと、二人はイエスに従うようになります。さて、ヨハネは今日の箇所で都から来た質問者たちに26から27節のように証ししましたが、おそらく彼らは聞き入れませんでした。ヨハネはそのように神の民にイエスが私ではなくイエスが救い主ですと証ししましたが、ユダヤ人の多くはこの使わされた預言者ヨハネの声に聞き従わず、イエスを信じませんでした。ヨハネは旧約時代最後の預言者です。これまで旧約時代の歴史の中で神は預言者たちをご自分の民に使わし、ご自分の言葉を伝えてこられましたが、聞いた民の多くは預言者に耳を傾けませんでした。自分の考えで判断し、そしてその繰り返しの結果、バビロン捕囚のように神の懲らしめを受けたりしていきました。民はそういう大きな懲らしめを経験し、その時期ユダヤ教の基礎が築かれたと言われていますが、神が旧約時代の最後に預言者ヨハネを使わしました。しかし彼の証にはほとんどが耳を傾けなかったのです。この福音書の著者ヨハネはどこの読者に神が使わされた旧約時代最後の預言者ヨハネの証をあなたは聞いて、あなたは自分の判断ではなくヨハネの声に耳を傾け、ヨハネが証しするイエスを私の自分の救い主と信じ、命を得るよう願っておられます。洗礼運動で有名となったな人となった預言者ヨハネの証は26、27節なのです。繰り返し読みますと、私は水でバプテスマを授けるが、あなた方の中にはあなた方の知らない方がおられる。その人は私の後から来られる方で、私はその 履物の紐を解く資格もない
これです。
ヨハネは、私は水で洗礼運動をしているが、私の後から来られる方は、私はその方の履物の紐を解く資格もないほどの方だと証ししたのです。ヨハネは、自分は奴隷がするような卑しいことすらする資格がないほどの方が来られるのですよと言いました。ヨハネは周囲から救い主ではないかと言われるほど有名人でありました。そんな偉大だった預言者、名のヨハネが、自分の後から来られる方は、私より全然勝っていると質問者たちに証ししていたのです。今の時代、私たちは神が旧約時代の最後に使わした預言者ヨハネの証に対してどう反応していくでしょうか。ヨハネに質問した者たちは、ヨハネの26、27の証を聞いて、エルサレムに帰って、偉い人にこのことを報告したでしょうが、指導者はそのヨハネの証を聞かず、自分の聖書の知識などを持って、ヨハネの証を退けてしまいます。そして最後はイエスは違うと殺してしまいました。そしてヨハネへの質問者たちもおそらくイエスを信じなかったかもしれませんと思います。最後の預言者ヨハネはユダヤ人にイエスは救い主ですと証ししました。今の時代、イエスが救い主であると証しする場所、ところは教会です。しかし多くの人は自分の考えに基づいて他のところへ救い主を求めてしまいます。いろいろな考えの人がいます。例えば、イエスは歴史上の偉人だったが、私は個人として救い主と信じていないという人もおります。自分の持っている知識、感覚、経験、周りで起こっている状況を思って、救い主は他のところにあると思ってしまうのです。またある人は、この世の中に救い主なんていないよと判断します。今私たちはいろいろな情報の中に生きていて、いろいろな話を聞き、偉い人がいろいろなことを発言しております。それに対して、ある人は、偉い有名な宗教家の言うことを信じて、救いが何かを探ろうとします。また、宗教を専門に、長年関わってこられたある弁護士が言っていたことですが、今の時代は宗教法人よりも一人メシアとか健康問題を扱って、そこから宗教の教えを説く、進める人のところに20人、30人と人が集まり、 私たちのところにそういう相談が増えていると、ある弁護士は約1年前に言っておりました。言っていました。まあ、人は健康の問題を抱えていれば、そのことについて教えている人のところに教えを受けて、教えを乞い、またさらにそこが宗教的なことまで教えているとすると、それに乗り込む、のめり込むということも起こるのです。今の私たちはいろいろな人の声があり、それに、自分の判断で惑わされて聞いてしまうということが起こります。まあ、今日の箇所では、預言者ヨハネの質問者たちへの証というのが記されていました。このヨハネを使わせたのは神でありました。洗礼運動でとても有名になったヨハネの証を聞いて、すべての人が、あ、イエスは私の救い主だと信じることが神の御心でした。私たちはこの21世紀の時代、多くの人の声、宣言、また情報をたくさん耳にします。しかし、今日のところでは、正式に神に使わされた預言者ヨハネの今日の箇所の証を私たちはそのまま神のお言葉と信じ、真実と信じ、イエスは私の救い主だと信じて命を得ることができるのです。繰り返しますが、ヨハネ、有名になっていたヨハネの証は26、27節です。私は水でバプテスマを授けるが、あなた方の中には、あなた方の知らない方がおられる。その方は、私の後から来られる方で、私はその履物の紐を解く資格もない、すごい人が来るという証です。イエスの先駆者、ヨハネの証を私たちは神の言葉と誠と信じ、イエスこそが私の救い主、またアダム以来罪の支配下にあったある私たちを救い出してくださる方であることを認め、信じることができますように、お祈りを捧げます。天の父なる神様、神は旧約時代、いろいろな預言者を使わして、ご自分の言葉を伝えてこられました。旧約時代最後の預言者ヨハネは有名になりましたが、自分ではなくイエスが救い主だと証ししました。今は、今の時代、いろいろな声、情報がある中、今日の箇所での預言者ヨハネの証に私たちが耳を傾け、真実とし、イエスを救い主と認め、受け入れることができますよう、助け導いてください。イエスの十字架への信仰により、私たちの罪が許され、関係が与えられることを思います。聖霊により、私たちのいろいろな罪を示し、そこから解放していってください。聖霊によって私たちが、神をこそ主として礼拝して歩むものとなり、神の意図された自分人生を歩むことができますよう、助け導き教え続けてください。病、課題を抱えている人たち、 入院されている方、重荷を負っている方などに、主による癒し、平安、一番良い治療法、良いものを与え、心、体の重荷を減らしてください。このお祈りを救い主、イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。